いえ着々と、オートバイで東北にツーリング行くっていうこと、オートバイで、東海地方にツーリングに行くっていうこと、プランは立ててちゃんと実行に移すべく、予習はしてるんですよ。まあバイク貯金というよりも、まあジープを売ってね、あとなんだっけな、そうだ、金とプラチナを積み立ててたんですけど、バイク買うときによし、これ売ろうっつって、売るかっつって見てみたら、あ、結構高値になってるみたいな、月にね、いくらだっけな、なんかね、数千円ずつずっと買ってたんだけど、見てみたら、全部で、80万円分ぐらい買ってたんだけど、200万ぐらいになってて、うわ、これ全部売っちゃえみたいな感じで、で、バイク買えるじゃんみたいな感じで、買ったんだよね。で、その、お釣りっていうか残ってるものを、こう取っといて、ね、バイク乗るようになったら、バイク用品に使おうかななんていうことを思っていたのが、ブーツと、エンジニアブーツね。これがね、チペワという、もうエンジニアブーツでおなじみの、革の靴でおなじみの、もう世界一有名なチペワというところのブーツを買い、松永のフルフェイスのヘルメットを買うっていうところと、あと、角屋っていう日本の、もうライダー御用達の革ジャンメーカーで、革ジャンを作る、ライダースジャケットの革ジャンを買うっていうのを考えてたんですよ。で、もう暖かくなるから革ジャンは来冬まで、待とうというふうに今自分では考えているんですけれども、とりあえずチペワのブーツとヘルメットは買わなきゃなっていうふうに思ってて、っていうのは仕事で出先行ってライディングブーツだと何こいつカツカツカツカツ言わせてなんだか変なみたいな、ライディングブーツじゃなくてエンジニアブーツだったら、まあ、普通の革靴に見えなくもないからジーパンで大丈夫だったりもするから、それ一個買っときゃいいだろうっていうふうに思ったのももちろんあるし、エンジニアブーツだからつま先のところにスティールのこう囲いがあってつま先のところね、つまりバイクでこけてもバイク本体そのものが自分の足を潰してもバイクに引かれたとしてもまあ足の指がちぎれるなんていうことがないっていうように、まあ、守られてるやつなんですよね。だ踏まれても全然痛くないっていうそういう靴なんだけど、まあそういうのを、まあ買ってみたわけですよ。で、松永のフルフェイスのヘルメットっていうのは、僕ね、8000円かそこらの、もう超安い、お蕎麦屋さんが出前に行く時にカパッて被るようなジェットの安い、このチャチヘルメットはちょっとまずいんじゃねって思って、いよいよ買わないとまずいだろうっていう、MT-09 街で乗ってる人ね、最近はよく見かけるようになりましたけど、トレーサーも多いですけれど、俺の安い8000円のジェットのヘルメット被ってるやつはいないもんね、一人もね。で、これだったらいいかなっていうのが、まあ、カシャッとね、指で、シャコンっていう脇の、三平師匠のですね、どうすいませんみたいな、ああいう感じで、こう、こめかみに手を置くような感じの、あの場所にカシャってスイッチがあって、そこでカシャってスイッチ入れると、ヘルメット被ったままなのに、ヘルメットの中で、サングラスがシャコンとこう目の前に現れるっていうですね、そういう優れものの GT エアーという松永の、やつがあってね。で、3万いくらなんだけど、柄が違うと4万いくらだったりするんだけど、別に3万いくらので十分だしみたいな感じなんだけど、まあそれ買って、まあちゃんとしてるの1個買えば安心だろうと思って、不安定な気持ちでバイク乗るのって良くないし、そんなのスピード出せないし、出たところでね、やばいってなんか思った時にね、堂々と、ねえ、対処できなかったら、そっちの方が危ねえかなってことで、まあ、買ってみたんですよ。で、これで、そこそこいい線いってんじゃねって思って、かなり大事に、このヘルメットのことも、ね、ブーツも、付き合っていくぞっていうふうに思ったわけですよ。で、ヘルメットの管理の仕方とか、濡らしちゃいけないのとかね、このチークガードはどうやすればいいのとかね、なんかこれ外してあれするのはとか、スピーカーを仕込むときはこうすればいいんでしょとか、かなり話を聞いて、熟読したマニュアルの知識も、加わり、完璧に、なんだろうな、バイク乗りとしての、頭でっかちな要素っていうのはまあ揃ったわけですよ。 なんだけれどもですね、一個やらかしちゃったのは、フルフェイスのヘルメットを、まあ、こうやったら痛むよとかね。これを貼り付ければ曇りガードになるよとか。でも、曇りガードのこのシールみたいなこれを貼り付けても、それだけで十分いいんだけど、メガネかけてる人には、メガネの曇り止めをちゃんと用意しとかないと曇っちゃうからあんま意味ないけどね、みたいな話も聞いて、あ、なるほどな、とかね。で、これ買うときも、あ、うちで買ったら、メガネを、ツルをつ、ね、刺すところのエリアもちゃんと無料で作らせていただけますんで大丈夫ですよ、つって、あ、なるほど。つまり、ツルを突っ込む隙間がフルフェイスの場合はないんだよね。で、それがあるよっていう、作ってもらえていいぜっていうことで、完璧だぜっていう感じで来てたんですけど、今日初めてここに来るのに、ブーツを履いてフルフェイスをかぶり、やってみたところ、それでここまで来てみたところ、ブーツはまあ問題なく、まあ多少慣れが必要でしたけどね、あ、なるほど、ギアチェンジここまでね、結構割と足首動かしづらくなっちゃったなとか、あとかかとがね、あまりにも感覚がないから、今ステップのね、どこのあたりにバーがあるのかとか、ちょっと分かりづらいな最初はとかね、そんなようなこともまあ、最初はね、スピード出さない、川越街道出ないで、裏道をちょこちょこちょこちょこね、鳴らし運転がてら、ね、鳴らすっていうのは別に、冬のエンジン鳴らしところじゃなくて、ブーツとヘルメットに自分の体と運転を鳴らすっていうことだったんだけど、まあ、それでね、やってそこそこ理解できてよかったんですよ。まあ、ブーツはそこそこよかった。で、ガチャガチャね、乗りまくってたんだけど、バイク降りてみても、全然シフトレバー変えた時についた傷跡とか全然ついてないんで、お、なかなかいいじゃん、なんてことを思ってたんですよ。一個やらかしちゃったのはですね、ヘルメットが、まあ、僕の中では完璧な、もう被り方から何からね、被った時に眉毛から指一本分おでこを出すように被るっていうのが大体まあいい感じの被り方ですよ。あ、なるほどな。それもまあその通りできてると思うんですよ。ただ、やっちゃいましたね。メガネをかけたままヘルメットをガバって取ろうとしてしまったら、バキバキバキと、メガネが壊れました。ヘルメットを、今までジェットだったから、メガネかけたまま外すことができたんですよ。だけど、フルフェイスのヘルメットだと、メガネを取ってヘルメット取らないと壊れちゃうんですよ。大変なことになるんですよ。ヘルメットっていうのはね、もう意外と大変なんだろうと思いましたね。ただでさえ、マスク、ね、こうバイク乗らない時の話ですよ。マスク、メガネ、カナル型イヤホンのコード、ね、耳の穴にカナル型のヘッドホンを挿すでしょ。で、メガネのツルは耳に引っ掛けるでしょ、耳タブに。マスクは耳タブをぐるっと一周回すでしょ。で、どれを先につけたかを考えないと冬は、ヘッドホン取ってマスク外して最後にメガネみたいなことをやらないと顔も洗えないわけですよ。順番間違えるとこんがらがっちゃったりするわけですよ。で、そういうのは大変だぞっていうことは分かってたんですよ。だけど、オートバイに乗るときに、まさかね、メガネのツルがこんな形でバキバキってなるとはっていう事態がありました。実はヘルメットと、絡みでもう一個過去にやったのはですね、フルフェイスのヘルメットを買う前はジェットだったので、口元が、まあ顎がはっきり出てるわけですよね。で、まあ、都内を走るとなるとね、排気ガスもこもこなんで、マスクをしようと思って、マスクをして、メガネをかけて、ジェットのヘルメットをかぶって、バイク乗ってたんですよ。だけど、口元痒くなったりするじゃないですか。で、ジェットだから、顎のところが何もガードされてないでしょ？風がブーって吹いて、マスクがバタバタバタってたなびいたりするんだよね。ちょっと、髭のところが痒くなったかなとかって言って、指突っ込んでポリポリって書いてたら、どうやらですね、マスクをかけて、 ヘルメットをかぶったつもりなんだけど、ヘルメットをかぶった時に、そのジェットのヘルメットをかぶった時に、マスクの左側の耳に引っ掛けてたマスクのゴムが、ちょっと外れてたらしくって、外れてたけど、ジェットのヘルメットに引っ掛かった状態で、なんとなくマスクをかけたような形になってただけだったらしいのね。どうやら、50キロぐらいでピーとか走ってる時に、左側が完全に外れて、パラパラパラパラって、マスクが、ヘルメットの中で右側だけ固定されて、左側がビロビロビロビロってなったまま、ダランとなっちゃったんですよ。走ってるのに、これやばいと思うじゃないですか。もうどうしようもないですよ。バタバタバタバタって、片側のマスクが外れた状態で、マスクがビロビロビロビロビロビロビロってなってて、なんかね、高速の、風鈴みたいな感じになっちゃってるわけですよ。音は鳴らないけれどもね。で、信号でキーって止まって、うわ、危ねえ。この今取らなきゃ、あ、でも青になっちゃった。ヘルメットを取って、マスクを外すなんていう時間がない。巣は一大事。僕は、マスクをバッと掴んで、ぐっと引っ張ったんですよね。したら、耳に引っかかっていようとも、ね。フルフェイスのヘルメットじゃなくて、ジェットのヘルメットなんだから、多少ね、ブチって切れたとしても、それはマスク一枚ぐらい捨ててもいいぜ、ね。そんなに貧乏じゃないぜ、みたいな感じで、マスクを台無しにすることはやぶさかではないという覚悟で、バッと取ったんですよね。取ることはできたんですけど、よし、取れた、よし、じゃあ行こうつって、ブーって、青だ。よかった、後ろの人に、パパパ、何やってんだ、お前、マスクとかそんなんで、お前、信号青になってんのに、前止まってんじゃねえよ、バカみたいなことを言われずに済んだと思って喜んでいたら、そっからがまた気持ち悪かったんですよ。どういうことかと申しますと、皆さん、想像してもらいたいんですけれども、マスクをつけてると思ってヘルメットを被ってたけど、実は右側の耳からは外れてたんですよね。そのゴムが頬とジェット、ヘルメットの間に挟まってただけだったからペロンと取れちゃった。だけど右側は耳にしっかりはまってたわけですよ。耳タブに引っかかってたわけだよね。で、それをあえてグッと片側だけだとバタバタするからといってグッと引っ張って取るってことは、耳タブがジェットヘルメットを被った状態でそれやってるから耳タブがパタって中で閉じるんですよ。右耳タブだけがパタンと閉じた状態でヘルメットを被ってるっていう。ヘルメットの中で右側の耳タブだけが内側に折れてるっていう。何これもうっていう。運転しててもこのなんか音の感覚が全然左右シンメトリーじゃねえし。なんだか知らないけど、旗から見たら何もおかしくないんだけど、俺の耳は右側だけ今潰れてるし、みたいな。そのことが気持ち悪くてしょうがないし、みたいな。そういう感じでしたね。もう嫌だったな。もう、マスクのバタバタよりも嫌だったですよ。僕もう一回止めて、ヘルメット外して、あいつ何止めてヘルメット外してんだって思われて、耳を直すためだけに、ヘルメット一回外し、もう一回被るっていう。あいつ今なんで撮ったんだみたいな。フェイントみたいな。そんなライダーになってましたよ。いや、やっぱりね、オートバイは、風を直に受ける分だけ、いろいろなことに考えないといけないですね。前ね、リスナーの人に、チラッと聞いたら、いやいやいやいや、バイクでコンタクトレンズは絶対ありえないですよ。もう何かあったら大変なことになりますからね。ねえ、それに代表されるがごとく、マスクも気をつけなければいけないということです。お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこうという番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。取引先と喫茶店で打ち合わせをした後、レシートを取り合う偽善的なやり取り、ここは私が、いえいえ、ここは私が、は、昭和から続いていると思われる、そろそろ変えてもいいのでは？どんな状況でのやり取りが現代的でしょうか？ ディアマンテよいか。ダチョウ倶楽部の肥後さんが手を挙げ、ここは私が、と言い出す。同じくディアマンテよいか。ヘアヌード写真集の仕掛け人とアダルトビデオ制作会社のプロデューサーが、ここは私が、いいえ、私が、とベッキーを奪い合っている。まあまあ、現代的ですけど、すごい、なんだろうな、使える時期は、もう限られてるどころか、全員が使える汎用性がゼロです。36太郎。サッカーの試合で、ペナルティーキックの時、みんな、俺が、と、本田圭介的にボールを奪い合い、結局、ハンドになる。面白いですね。ディアマンテユイカ。恋愛スキャンダルで放送中止になった噂では、4億とも10億円とも言われているテレビ CM の違約金をベッキー本人が、私が全部払うと言い、ゲスの極み乙女が所属するレコード会社は、我が社が半分負担するという。現代的だ。青コーナー赤松。食事も終わりに近づいた頃、空気を察した店員がテーブルに来て、レシートの支払いするのはの発声に、はいとカルタバリに奪い合う。うまいですね。うまいですね。カルタバリにね。テレクラバリにね。ええ、そんなのわかる人は少ないだろう。ラジオネーム、まみやなおやじ。近いうちに一杯の代わりに、あとはブログではいかがでしょうか。なるほどね。近いうちに一杯っていうのも込み込みだね。ここは私が、あ、そうですか、じゃあ今度おごらせてください、近いうちに一杯ってね、そこまで言うよね、うん、で近いうちに一杯おごりますんで、じゃあここはあなたに出してもらいますよっていうね、それでトントンねみたいな、そういうやりとりだもんね。それの代わりに、あとはブログで。いや、どういうことなんだろう。全然意味がわかんないよね。あとはブログで。何なんだって。3年寝てたい。ここは私がぐるなびに書きます。全然意味がわかんないよね。ここは私が、いえ私がじゃなくて、ここは私がぐるなびに書きます。グルナビに書くということは、俺ってグルメ的な空気が漂い、どうにもこそばゆいものです。そういうことは私がしますからという精神的な遠慮を見せてサクセスストーリーを歩むのだ。例えば、この店のコーヒーの薄さは私が書きますから、いえいえ、ここは私が、髪も薄いことですし、いやいや、私の靴底もかなり薄いので、そのつながりで、お互い弱みを見せることで距離もぐっと縮まり、一石二鳥。さすが経済大国の文化と、日経に乗ること間違いなしだって。乗らねえよ。絶対乗らないよ。毎日がエブリデイ、福島県相馬市36歳男。レストランで打ち合わせをして、会計の時に真っ先にレシートを自分のポケットにしまい、スマートにここは私がと言ってレジにスマホをピッとする。そして店を出て打ち合わせをした人と別れ、電光石火の速さで店に戻り、領収書お願いしまーすという。全然スマートじゃないというね。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるまあ、すっぽんネーム、豚と真珠、51歳 A 型のですね、こういうのも中にはありましたけれどもね。ここは私が払いますますますますます書きたい。なんのこっちゃ。ラジオネーム、すりみ。LINE でじゃんけん。じゃんけんぽい。あー、負けた。私が払うわ。ここまで実際の会話はなし。いや、うまいね。さすがすり身ですね。現代的な、ここは私がと言ったらこれだろうっていう、いいとこついてきますね。さて、五郎丸が言いそうで言わないセリフ、早速参りましょう。 中新田鈴夫さんから届きました。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。栄光ちゃんの元カノ？あら、やばいだろ。ディアマンテユイカ。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。念のために言っておくけど、俺がプレイしているスーパーボールって、小学校の窓から校庭に落として、手元に跳ね返ってくるか試す、あのスーパーボールと違うからね。全然わかってるよ、そんなこと。絶対言わないだろ、これ。横浜市、広田、ヒロケン。俺、談合は嫌いだけど、俳優の段五郎さんは好きだよ。もう言わないと思いますしね。これに、五郎丸だけにねとか言うのはもう絶対言わない。絶対言わないと思いますけどもね。すっぽんネーム、豚と真珠51歳 A 型。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺これが一番笑ったな。
訴状を読んでいないのでお答えできません。
ちょっと半切れしてんだよね。なんか言われなき、なんかこうなんかね、厄介ごとに巻き込まれちゃったみたいな感じでちょっとイラッときてるんだろうね、きっとね。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやりとり。はい、行ってみましょうかね。ラジオネーム36太郎。ベッキー、私以外にまだ彼女いるの？同じバンドのメンバーとかさ、ゲスの極み、いないよいないよ、バンドのメンバーブスだもん。これ先週読んだ。これ先週読んだ、すいません。これ先週読んだ、すいませんでした。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやりとり、今日は来てなかったです、すいません。もうこのね、SE が出したかったからもう一回読んじゃいましたよ。お兄さんは何がそんなに面白いんですか？いや、母じゃなくて。何がそんなに面白いんですか？いや、母じゃなくて。あ、それ以外は答えられない感じなんですね。あ、わかりました。普通のお便り紹介しましょう。宮川さん、おはようございます。中新田鈴夫です。ついに中新田という地名があることがバレてしまいましたね。かつて中新田町、中新田町という町がありましたが、自治体統合により、上市という市になってしまいました。中新田には美味しい日本酒の酒造メーカーがあるので、もしお暇があったら行ってみてね。わかりましたよ。行ってみますか。ねえ、もうね、なんかこういうのも、行ってみてみたいに言われると、バイク乗れるようになったから、行くかみたいな気持ちにね、なりがちですね。青森県ラジオネーム、アタックチャンス。僕の理想のセカンドライフは、北海道の大自然で暮らすことです。その大自然の中で自給自足で採れた玉ねぎ、人参、じゃがいも、かぼちゃなどの農作物を収穫して北の大地を満喫したいです。素晴らしいですね。
パパかっこいい。
いやー、いいですね。これ憧れますよ。俺もそういうのはセカンドライフとしていいんじゃないかなって思ってる節はあるんですけれども、女房が秋田の農家の出身なので、もう絶対嫌だみたいな。もう絶対嫌だみたいな。冗談じゃないみたいな、そういう雰囲気を醸してるんで、多分こういうのはねえんだろうなと思うんだよね。都会っ子だとね、こういうのはね、なんだろうな、自然に囲まれてた生活っていうのは憧れるんですけどね、のんびりしててね。もう一人青森県からメールもらっております。ラジオネーム、せんべい汁大好きさん。宮川さん、こんばんは。ところで宮川さんは世界のまだ行ったことがない国で、今後行ってみたい国とかありますか？ また日本でまだ訪れたことがない県で行ってみたい県はありますか？教えてください。たくさんありますよ。世界で行ってみたい国はアフリカのどっか、どこでもいいです。アフリカ大陸のアフリカらしいとこ、もう安全かなと思われるようなモロッコでもいいし、南アフリカでもいいし、ケープタウンに行ってペンギン見るでもいいし、ガーナとかね、ああいうところでも行ってみたい、マリとか行ってみたい、ああいうところでも、もうどこだろうがアフリカ行ってみたいっていうのはちょっとありますし、あとはまあフランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ねえ、もうヨーロッパはほとんど行ってないんで、行ってみたいなとは思いますね。行ってみたい県は、都道府県は、まだ行ってないとこあると思いますね。島根県とか行ってないんじゃないのかな。鳥取とか、あと通過はしてるけどみたいなところをちゃんと降りて、だからこれもね、バイクでね、いろいろ行ってみたいななんつうこと思ったりするわけでございます。
パパかっこいい。
宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp。 どんなメールでも構いません。ガンガン待ってるせ。まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。番組の大喜利のお題を告知しておりますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。 http://まつぼ .info、 まつぼ .info、 まつぼのつは TSU です。 .info のドットっていうのは点のことね、ピリオドと同じでね、ビって打ってくださいってやつね。で、info っていうのは info です。まつぼ .info、ぜひブックマークしてやってください。スマートフォンでも、ガラケーでも、iPad でもパソコンでも見ることができますよ。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいなら。店.com です。